ありがとうございました。ただいまから工藤先生からのメッセージをいただきます。聖書の箇所はヨハネの福音書11章の25節26節です。ヨハネの福音書11章の25節26節です。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。メッセージのタイトルはこのことを信じますかです。工藤先生お願いいたします。
今日はまた3ヶ月ぶりに皆さんとお会いすることができたことを心から感謝しております。今日の聖書の箇所はイエス様がマルタに語りかけた御言葉です。マルタはマリアとラザロと三姉妹の長女でした。この家族の家はエルサレムから3キロ離れたベタニア村にあり、イエス様がエルサレムに来た時はいつもこの家に寄ることに決めておられたようです。生涯自分の家庭を持たなかったイエス様にとって、この温かくて和気あいあいとした家庭は移動に移動を重ねる厳しい伝道活動の中で疲れた心と体を休ませることのできるかけがえのない場所であり、イエス様はこの3人をとても愛しておられました。この3人の家は、両親はすでに亡くなっていたと思われますけれども、この3人の邸前の仲の良さは近隣にもよく知られていました。そんな中でラザロが重い病にかかったのです。マルタとマリアは弟の症状が軽ければロバに乗せてエルサレムの医者に連れて行くことを考えたでしょう。ですがどんどん症状が悪化していく姿を見て、これはイエス様に癒していただく以外に治る道はないと思ったようです。それで日頃から自分たちを愛してくださるイエス様にお願いすればすぐに来てくださって弟を癒してくださるに違いないと信じて、信用できる近所の人に手紙を託したのだと思います。この三邸前のあるベタニア村から、イエス様がその時行かれていたガリラヤ湖の東側にあるベレア地方までは馬だと8時間ちょっとで着ける距離なんですが、馬は戦争で使われる乗り物で、庶民が使う乗り物といったらばロバでした。そうであればどんなに急いでも馬の3倍は時間がかかると考えなければなりません。イエス様が知らせを受け取ってすぐ支度をして立ったとしても最低でも2日間はかかります。それでマルタは2日以内にイエス様が家に来てくださりすれば弟は癒されるのだと信じたのです。そのように計算をしたんですね。ところがイエス様はそのせっかくの急の知らせを受け取ったのに、なぜかすぐに立とうとしないで、なおも2日間ベレア地方にとどまられました。そのために イエス様がこの三帝前の家に着いたのは4日目になって、その間にラザロは亡くなってしまったのです。なぜイエス様があえて4日間もベレア地方に留まられたのかということについては、聖書学者たちはエジプト人は人が完全に死ぬのは4日目からで、それまで魂は死体の傍らにあって生き返る可能性があると信じていた。かつて430年もエジプトで奴隷状態で過ごしたイスラエル人たちは、その間にエジプト人の考え方にすっかり染まってしまっていた。そのためイエス様に反対する人たちは、街道坂さヤイロの娘やナインのヤモメの息子を生き返らせた時も、あれは死んだのではない、仮死状態で蘇生しただけだと非難し続けた。それでイエス様はその人たちが反論する余地がないように、あえて4日間の時間を置いたのだと解説しております。おそらくはこの聖書学者たちの解説は正しいに違いありません。そうだとしても、病で苦しむ弟の姿を見ているマルタとマリエにとって、そんな解説が何の役に立つでしょうか。イエス様が来てくださいすれば弟は癒されるんだと信じている二人にとっては、他人のどんな立派な解説よりもイエス様の癒しの御手が欲しいのです。そのように思って待っていたのに、約束通りだったらば2日で来てくださると思って待っていたのに、その時間が過ぎても来てくださらないイエス様に対するイライラとした思い、そしてその間に弟が亡くなってしまった、ああ弟が死んでしまってはイエス様であってもどうすることもできないという、この深い絶望の思いはいかばかりであったかと思うのです。私が席を置いている教会は、その名もラザロ霊園というキリスト教墓地にお墓があって、毎年11月の諸聖徒の日に墓前礼拝をいたします。広い敷地の中に関東各地の教会のお墓があり、個人のお墓もあります。ある年礼拝が終わって出口に向かって歩きながら、 いろんなお墓があるので面白いなと思いながら眺めていましたら、新幹線の先頭車両がこうポッと飛び出したような石板を立てている個人のお墓があったのです。一体これは何だろうと思ってお姫を見ましたら、男の名前の下に5歳と刻まれていたのです。新幹線が大好きだったその子が寂しくないようにと、家族がそこにその石板を置いたのだろうと思います。それを見ただけですね、その子が家族からどんなに愛されていたかということが忍ばれました。病気で亡くなったのか事故で亡くなったのかは分かりませんが、おそらくはこのクリスチャンの家族たちはその子が召される直前まで、神様この子を助けてくださいと祈り続けていたでありましょう。でも死の前に人間は無力で、祈りは聞かれなかったという悲しみを抱きながら、天国で再会する日までの長い時間を待たなければならないのです。マルタとマリアも期待していた2日間が経ってもイエス様が来てくださらない、その中でラザロが何の悪いことをしたのでしょう。本当にイエス様が私たちを愛してくださっているんだったらば、どんなに忙しくても何をしていてもどうしてすぐに来てくださって弟を癒してくださらないのですかと、イライラした思いで待っていたことでありましょう。同じように先江さんが、恵みは何も悪いことをしていないのになぜ北朝鮮に 拉致されなければならないのでしょう。その理由さえわからないまま、恵みを返してくださいと祈ってきたのに、45年も経ってるのに、どうして恵みと会わせてくださらないのですかと、母親としての疑問や悩みや悲しみを神様にぶつけたとしても当然のことであって、それを誰が責めることができるでしょうか。イエス様がベタニア村に着かれますと、マルタは、主よ、あなたがここにいてくださったら弟は死なないで済んだでしょうと訴えています。この言葉にはイエス様への恨みつらみと同時に、あなたがここにいてくださったら弟は助かったのにという信仰も同居していますね。私たちも深刻な悩みを抱えて、神様何とかしてくださいと祈り求めても願いが聞かれないときは、イエス様がどこか遠いところに行ってしまっていて、私たちがどんなに大きな声で叫んでも願っても、その声がイエス様の耳に届いていないのではないかと思いたくなる時があります。ですがイエス様が弟子たちと一緒に船に乗ってガリラヤ湖に漕ぎ出した時、風が荒れ狂い、波が逆まいて船が翻弄されますと、弟子たちは手が届くところにイエス様がおられるのにパニック状態に陥って助けを求めました。その姿を見ますと、イエス様が近くにいるか遠くにいるかということは何の関係もないことがわかります。マルタも弟子たちもイエス様を信じてはいるのですが、イエス様という方を十分に理解していることができないのです。それは私たちが祈り求めさえすれば願ったことはすぐ叶えられると人間の思いを優先して考えるからではないでしょうか。しかし主権は人間の側にではなくて神様の側にあることを決して忘れてはならないのです。ペテロとヤコブが捕らえられましたとき、教会は二人を助けてくださいと祈りました。けれどもペテロは釈放され、ヤコブは殉教しました。教会の祈りに熱心の差があったとは思えませんから、生きるも死ぬるも神様のご計画としか言いようがないのです。イエス様はマルタに、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて信じる者は死ぬことがありません、そのことを信じますかと問いかけました。ここにも同じ言葉が掲げてあります。別にこれを読んで、あ、今日これを話そうと思ったわけじゃないんですが、素晴らしい言葉ですよね。でもこの出来事はイエス様が遅れてきたお詫びに、ラザロを島へに返したのではありません。一週間後にイエス様の十字架と復活が、十字架の時が迫っていましたから、これはイエス様の死と復活の予表なのです。ラザロは生き返りましたけれども、その後何歳まで生きたのでしょう。聖書にはそのこと書いてありませんから、何歳まで生きたか分かりません。80まで生きたのか100まで生きたのか。でもやがて年を取って死んだのですから、完全な復活とは言えないのです。けれどもイエス様は復活されて死に完全に勝利され、今も生きておられます。そのイエス様が私たちクリスチャン一人一人にも、あなたが私を神のこと信じるなら、ラザロのようにではなく私と同じような永遠の命を与える、あなたはこのことを信じますかと問いかけておられるのです。ラザロは生き返ったけどやがて死んでしまったでしょう。でもそんな不完全な命じゃない、 私が今も生きているようにあなた方も信仰を持つなら同じように永遠の命を持つことができるようになる。その神様の約束の恵みの高さ、深さ、広さ、なんという素晴らしいことでありましょう。私たちは恵みさんを返してくださいと20年以上も祈り続けてきました。でも願いが叶えられないから神様が私たちを愛してくださらないというのではありません。神様はいつも私たちのことを心にかけていてくださって、神様の定められた時が来ればラザロの時のように助けに来てくださるのです。その時が来て初めて私たちは神様の愛と神様のご計画を本当に知ることができるでしょう。主権は神様にあるのですから、私たちが恵みさんを早く返してくださいと祈る時は一言、御心でしたらとへりくだった一言を添えたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。天のお父様、3ヶ月ぶりに祈り会を再開することができましたことをありがとうございます。私たちはしばらくの間祈り会をお休みしておりましたけれども、その間も北朝鮮に拉致されているお一人お一人は今日か明日かと解放される時を待ち望んで、太陽を仰ぎ月を仰いで日々を過ごしてこられていると思います。いつの日になったら全員が日本に戻ることができる日が来るのか、そのことを本当にたまらない思いで心に痛みを覚えますが、しかし今日も学びましたように、主権が神様にあることです。どうぞ私たちは御心でしたら神様その日を早めてくださいと祈りたいと思います。私たちが場所が変わっても声に出して祈ることができなくても、心の中にある祈りも願いも神様は全てご存知でいてくださることを信じ、諦めることなくまた続けて祈り会で解決の日が来るまで集いたいと願っております。主よ、どうぞ私たちの祈りを聞き上げてください。恵みさんが少しでも早く聞こえてきますように、その日が来るまで先へ姉妹の健康を霊も肉も強めていてください。イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。